ます。ヨハネの福音書19章23節さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って4つに分け各自に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったがそれは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱいに入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
この箇所は今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、イエス・キリストが十字架につけられたその十字架の場面の箇所です。そしてこの28節を読むと、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われたとあるんですけれども、この乾くという言葉、十字架の上で言われたんですね。先週ミラクルシスターズの作品展がありまして、森口さん の書かれたのに十字架の7つの言葉という作品があったんですけども、そのイエス・キリストが十字架の上で語られた言葉は7つあるんですね。で、7つのうちの3つがこの箇所に書かれてあるんです。弟子のヨハネに自分のお母さんのマリアを、自分の母として、これから世話するようにと言い残されたんですね。それからこの28節の私は乾くという言葉、そして、30節に完了したという言葉、あと他の福音書に他の福音書にもあってですね、7つあるんですね。そのうちの1つなんですね。で、今日はこの私は乾くという言葉を一緒に考えたいと思うんです。で、聖書が成就するために私は乾くと言われたと書かれてあるんですけども、聖書にこのことが載っているというわけですね。これがですね、今日の一日一章の箇所 の69編の21節に私が乾いたときに水ぶどう酒を差し出したという言葉があるんですね。で、これはそれの成就だとヨハネはここで書いてるんです。で、イエス・キリストは十字架につけられていましても神のこの予言が一つずつその通りになっていくことを観察しながら、予言というのはその通りになっていくので別にご自分が何かをしなきゃいけないということはないんですけども、その十字架で苦しみながらもですね、こう予言が一つ一つその通りになっていくのをご覧になってたんですね。そしてもうあらゆる予言されたあらゆることが実現したその通りになった上でですね、この詩編の66編の21節を 思い出されたわけですね。私が乾いた時に、その水ぶどう酒を差し出したと。そこでイエス・キリストはここで私は乾くと言われたんですね。そしたらもうその予言通り兵士が水ぶどう酒を海面につけて枝の先につけて十字架につけられているイエス様の、口に、差し出したんですね。でそれでもう全てのことが成就したことを確認して、で完了したと言って、そして最後に、私の霊を御手に委ねますと言われて息を引き取られたんです。で、まあ、その予言されてるからその通りになったということなんですけども、予言されている限りはですね、意味があると思うんですね。ただ、まあ、予言通りになるということだけでもすごいことだと思うんですけども、予言された上、まあ、予言されたのは神様ですね。神様が直接預言者に語られたのことを言うとですね、ペテロの手紙の第一章なんかを読むとですね、キリストの霊を通して預言者に語られたというから、この神様が言わんとされた言葉を、まだ天におられたキリストが、まだ生まれていないキリストが受け取って、それがその言葉は聖霊がですね、預言者たちに伝えたんだと思うんですね。でもうこの預言ということだけ考えても、三位一体の神、父なる神、キリスト、そして聖霊が働いておられるんですけれども、その、まあ、いずれにしましても、神様もキリストもの思いがですね、その預言に込められているわけですね。ですから、ただもう長時間十字架で苦しんでこられたので、ものすごいこの激痛の中で苦しんでこられたので、喉が渇いておられたっていうだけではなくて、そこでこの本当に乾かれた、そして私は乾くと言われたことにすごい意味があるんだと思うんですね。でどういう意味があるんだろうかということを考えますとですね、やはりそのイエス・キリストという方がこの乾くということは実はありえないことなんだ、そしてそのありえないことが今起こっているんだということです。どういうことかというと、キリストはヨハネの福音書の4章のところで、私が与える水を飲むものは永遠に乾くことがないと、その水がその人の中で泉となって、流れるので、もう永遠に乾くことがないと言われたんですね。キリストから与えられる水を飲むだけで、水というのは本当に H2O の水ではなくて霊的な水ですね。キリストから与えられる霊的な水を飲むだけでですね、もう絶対に乾くことがないような方なんですから、キリスト自身が乾くということはありえないんですよね。まあ、ここでは喉が渇いてるだけだとのは言えないと思うんですよ。この聖書でこう起こっている出来事っていうのは、その目に見えない霊的なことの現れとして起こっているので、ここで私は乾くって言われた時に喉が渇いていらっしゃるだけではなくて、本当にこの霊的な渇きを覚えておられたんだと思うんですね。でもそれはキリストにはありえないことで、人に与えてもう二度と渇くことがないようになさる方がご自分が渇いてたらもう話になりませんね。キリストは絶対渇くことのない方なんです。でその方が今ここで渇いていらっしゃる、これはやはりキリストご自身の問題、キリストご自身の原因ではなくてですね、やっぱり私たちの代わりに、私たちが乾く代わりにキリストが乾いていらっしゃるということだと思うんです。 キリストはあらゆる面でこの身代わりになって十字架につけられました。私たちの罪を全部身代わりに引き受けて、十字架にかかられました。私たちが受ける罰を身代わりに受けるために十字架にかかられました。で、それと同じように私たちのこの渇き、霊的な渇きを経験するために、十字架にかかられたと言ってもいいと思うんですね。で、ということはキリストがこの身代わりになられたこの渇きっていうのはやっぱり人間がみんな感じているものなんですね。私たちは本当に心の渇きをよく感じると思うんです。特にですね、現在の世の中というのはお金と物で動いてますでしょ。あらゆることが、いくらか、そしてどんなものか、いいものをどんどん安くっていう、そういうなんか標語がありますね。でもそのいいものをどんどん安くっていうのはいいことなんですけども、やっぱり物とお金の話ですね。もうそればっかりの世界で生きているとだんだん心が乾いてくると思うんですね。そしたらもうそういう物とかお金は忘れて、仕事に没頭しようと、いい仕事を見つけて、生きがいのある仕事を見つけて、そのために没頭しようとすることもいいことですね。しかし仕事ばっかりしてるとやっぱり心が乾いてきますね。それがたとえいいことであったとしても、それだけでは心が乾いてくると思うんですね。またその何か好きなことをするにしても、本当に意味のあることをするにしてもですね、やっぱり人間が集まってする上では大変問題があるんですね。どんな問題があるかというと、人間関係のややこしさです。一緒に何かをしようとしなくても、ただ集まってるだけでもですね、まず悪口、陰口が聞こえてきますよね。それから妬み、やっかみが必ずありますよね。そして比べられたり、けなされたり、差別されたりすることもありますよね。また誰を立てんといけないかとかね、あの人を呼んだらこの人を呼ばないわけにいかないとかですね、この人を呼ばないであの人を呼んだらまずいとか、またそのグループとか派閥とか、もうありとあらゆる人間関係のややこしさがありますよね。そういう中でやっぱり心がだんだん乾いてきて、本当にこの心の渇きを感じるのではないでしょうか。でもキリストはそういう私たちの心の渇きを知っておられて、私たちの渇きを癒して潤すためにですね、来てくださったんですね。で、心の渇きを癒す道っていうのはもう一つだけなんですね。神様と交わること、神様と結びつくことです。創世記の2章にエデンの園のこの情景が書かれてあってですね、そのエデンの園から4つの川が流れていたって書いてあるんです。で、4つの川がですね、ちょろちょろした流れで、ちょっとしたちょろちょろと流れるような流れではないんですね。その4つの川がですね、みんな大河なんです。大きな川なんです。そのうちの2つはチグリス・ユーファルテス川という大きな川なんですね。で、そのエデンの園からそんなに大きな川が流れ出ていた、普通だったら山から水が流れてきてその水を使うところですけども、エデンの園はですね、もうそこから水が湧きあふれて、 大きな川になるぐらい水が豊かだったんですね。でそれは何を意味しているかというと、神様のおられるところにはもう命の水があふれていて、もう全ての人を生かすような命の水があふれていて、それもちょろちょろちょろちょろ流れるようなもんではなくて、もういくらでも限りなく尽きないほどあるぐらい神様のもとには豊かさがあり潤いがあるということを教えてるんだと思うんですね。で神様と結びついてると、もう神様からその命の水がやってきて、私たちの心は潤されて、もう本当に何の渇きもないんですけども、神様から離れてしまうと、もうその水をもらうことができないんですね。そこでキリストは神様から離れてしまっている私たちを神様に立ち返らせるために神様のもとから来てくださいました。そして私たちを神様に立ち返らせるんですね。立ち返らせる上で大きな問題はやっぱりこの罪と和解です。罪を犯してきた者はそう簡単に神様のもとに行くことはできません。やはり和解をしなければなりません。和解をするためには罪を何とか処理しなければならないんですね。で、その全てのことをキリストは全部ご自分でやってくださったんです。私たちが神様と和解して神様のもとに行くために、その罪、全ての罪を引き受けて全ての罰を受けてくださいました。十字架においてもう全ての苦しみを味わってくださいました。それによって私たちは神様に通じることができたんですね。キリストはこの渇きまで、私たちが感じていた渇きまで十字架の上で体験してくださいました。それによって私たちは神様と結ばれて、神様の命の水をキリストを通していただくことができるんですね。ある心理学者がですね、こんなふうに書いてたんです。クリスチャンではないんです。もうごく普通の心理学者です。心の渇きを癒す方法は感謝と自己充足に尽きると。心の渇きを癒す方法は感謝と自己充足に尽きると。その反対はですね、感謝の反対は不満ですよね。自己充足の反対は依存ですよね。依存していつも不安を持っていたら、心が乾くばっかりだというわけですね。心の渇きのためには感謝と自己充足、それは素晴らしい理論だと思います。でもどうしたら感謝をすることができるようになり自己充足することができるんでしょうか。その答えはもうこの聖書にしかないと思います。キリストにしかないと思いますね。神様に立ち返って、神様と結びつき、神様と交わることによって、私たちはいつも感謝に満ちた毎日を送ることができますし、心が満たされて、もう何かを植え替えて水を求め、何かを求めているような生活から解放されてですね、本当にこう満たされて潤った生活ができると思うんですね。でそのためにはもう本当にイエス・キリストに頼るしかありません。イエス・キリストはもうすでに必要なことを全部してくださいました。私たちはそのことを信じるだけです。で今日聖餐式において、私たちはイエス・キリストの体を食べ、イエス・キリストの血を飲みます。この、ね、キリストの血こそ私たちの誠の飲み物、私たちの本当のこの渇きを癒す本当の飲み物です。それはキリストが十字架でしてくださった全てのことを私たちに思い起こして、信仰を持たせるためのものです。聖餐式においてそのことを覚えて、特に今日はブドウジュースを飲むことをしたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にイエス・キリストが私たちの心の渇きを癒してくださいました。また今も癒してくださっています。どうぞ今日の聖餐を通しても 私たちの心の渇きをさらに癒してくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。